こんにちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストは株式会社カターレ富山の代表取締役社長左友茂雄さんです。左友さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回の話から左友さんの名前は左さんということでございますね。左さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いいですね。
前回はですね、このカターレ富山にお越しをいただく前の話を、経歴を含めてお話をいただいたわけでありますけれども、今回2回目ということでもありますので、もうすでに新しいシーズン2022年がスタートして、時間が経ってきているわけでありますけれども、この新しいシーズンを語る上で、昨シーズンというかですね、実際、昨年度は編成予算組、そういったものを含めて途中の段階から7ヶ月間半ですね、そのぐらい社長業を務められたということでありましたけれども、そこ、実際カタール富山に入ってみてのことを今日はお話をお聞きしたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、実際昨年度カタール富山に来てみてどうでしたかね。
もともと知らない町ではなかったし、スポーツを地域の人たちに喜んで迎え入れてもらって、その生活の糧にね、ここに住んでてよかった、カタールあってよかったって思ってもらえるその可能性っていうのはすごく感じてたんですよね。
もともとそういう思いでいらっしゃったんですか。
一つはね、やっぱり郷土愛がすごく強い地域、それからあともやっぱりスポーツにはどうしても大事なのはお金が先立つものがすごく大事なんですけど、一社あたりの平均所得は全国で第5位なんですよね。
そうですね、
すごいんですよ。それから、それが法人消費だとすると個人消費の方がね、一世帯あたりの貯蓄高が全国で第1位なんですよね。だから財力っていう点じゃとてもすごい町だっていうのがあったので、これはチームをね上に上げるとか優勝させるとかっていうだけじゃなくて、富山の人が365日1年通してカタールをついて喜んでもらえそうな可能性はとっても高い地域だなっていう思いで来て、それはね、8ヶ月か経って思いは1ミリも変わらないですね。確かにその通りだったなと。
なんとなく素人の考え的にはですね、マリノスであったりとか、それこそベルマーレ、スパルスというと本当に J1、J2 で有名なチームでいらっしゃるじゃないですかね。ですよね、カタールというと、今回今 J3 でありますけれども、そこにいきなり J3 のチームに来るっていう感覚っていうのはどう思われましたかね。
全くないですね。経営者として見るとね、カターレは皆さんが期待していることと私が思っていることが全然違っていて、財力と郷土愛と、それから株主さんや応援していただいている企業さん、全部やっぱり総合して考えると、J1 で優勝争いしてもおかしくないクラブであり地域だなっていうのは見立てなんですよね。なので経営的に見た時に皆さんとの思いと私の思いのギャップがすごく大きいところは、やりがいがすごくあるんです。
左さんは本当にプロのある意味、こういうチームの経営者でいらっしゃるじゃないですかね。でそういう方がこういうカタールもそうですし、こういうスポーツ関連の富山の社長を務められるっていうのはなかなかない話だと思うんですよね。でこれは多分私もそうですし、富山県民みんながどういう人が来るんだみたいな感じってすごい持ったような気がするんですけれども、周りの人の反応ってどうでしたかね。
最初はね、あまり話してもらえなかったですよね。最近はお声がいろいろとかかるようにやっとなってきたって。
確かにそのメディアによく出られるようになったのはここ最近のイメージはやっぱりありますよね。特にその先シーズンのその末ぐらいに、J2 に行けるか行けないかみたいなのが非常に話題になりた時ぐらいから、すごい左さん自身がものすごいメディアのところに出てらっしゃるような雰囲気がなんかあるような気がしますね。特に SNS の発信もそうかなというふうには思いますけども、
そうですね。あれは大事っていうか、即時性の問われるニュースソースだとか、その試合が終わってすぐにね、勝とうが負けようが私打つようにしてるんですけど、そういうところで気持ちをこうカターレに向けてくれる 勝っても負けても絶対に逃げないしぶれないしっていうところ、それはその会社の経営の方針もそうですけども、それを皆さん方に知っていただく、継続して知っていただく情熱っていうのがやっぱり民度を上げるのにすごくプラスになってくると思うんで、私はもう率先して出ますし、周りのやつらにも出ろ出ろって言ってるとこですね。体重計に乗ってるだけでダイエットになるっていうのと同じで、体重計乗りなさいっていうのは何でもいいから自分たちの素顔っていうのを、表に開示しなさい、発信しなさいと、
うん、そうですね。なんかそのスポーツチームにおいての発信っていうのはどっちかというと選手がどんどん発信してますとかいうイメージがものすごいありますけど、フロントが発信してるっていうのはなんかその例えば富山にしてみるとその感覚がですね今までなかったような気がしますよね。だから多分そこがすごい何か特徴があるようなイメージを持ちますね、
うんうん、フロントはもういろんなことやりますよ。10夜の鐘鳴らせってた、本当鳴らしちゃいましたからね
本当に鳴らしたんですか、
57クラブ中一番最初に公式行事をやったクラブはカターレ富山であるなんですってね。
まあ、ちょうど私はなんか車で走っていて駆け尾のところの交差点で、はい、それこそフロントの方が上りを持ってもう試合に来てくれみたいなことをずっと辻立ちされてたじゃないですか。あんなの見たことありませんでしたし、まあ、やっぱり情熱伝わってきますんでね、試合行こうかなとかってやっぱ思いましたし、実際行きましたからね、う
ん、ありがたいです、うん、まあ、職員には言ったんですよ、
うん、
お前らな駅ビラとかね、はいはい、ポスティングだったら、うん、そこにマーキングをしてね、うん、試合会場に来てくれた人にはクリアファイルあげるっていうと、どこの駅やどこの地域のマンションだがいっぱい試合に来てくれたかって、うん、後でチェックができると、
う
ん、でこれは立派なマーケだと、
そうです
ね、マーケティングだと、
う
ん、辻立ちじゃ誰が来たか分かんねえのにお前そういうその回収ができないようなねリターンが回収できないようなことやるのって、いややりますって言って、
気持ちの問題ですよね。
そう、世の中ね回収ができないからこそやって僕は自分でね駒になりますというのがね世の中の人に評価されてるのかなと僕はね感心しましたね。
なるほど。普通はねそれこそ経営者にしてみると検証できるものしかっていうところはあるような気がしますけどもね。
ありました、ありました。
情熱だけで言ってそれに何になるんだっていうところっていうのは、実際でもそれが人の心を動かすっていうのは非常に大きいのかもしれないですよね。
そうですね、
うん、面白いですねそういう意味ではね。わかりました、ありがとうございます。まあ今回2回目ということでございましたけれども、まずこのカターレ富山にお越しをいただいてどういう気持ちで、まあ、この取り組みをされてきたかについてお聞きをさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。